まあ、このエゴの文化の中にどっぷり使っていて、でさらにそれをお詫びと感謝をずっとやるっていうのは、滝に打たれたり断食したりね、まあそういったこと以上の修行じゃないかなと思いますね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回も波動の法則の解説ですね、今回で4回目ですね、話していきます。タイトルは、深いお詫びと感謝が実践できたら波動の法則に乗れている証拠と。もう今日はもうこのタイトルがもう全てですね。もうこれ以上話す必要はないのかもしれませんけども、今日はこのことについてですね、繰り返し話をしていきたいと思います。ただ、まあ、この感謝というのは特にスピーチャル系では言われることですよね。けど、まあ、これもいつも言ってますけど、似て非なるものです。なので、最近よく言っている知識ではない、理解ではない、気づきである、直感であるという、それを踏まえて新鮮な気持ちで受け止めていただけたらと思っています。これはもちろん私もそうです。はい。ではちょっと本題に入る前にですね、お知らせなんですが、というよりは注意点ですね。今これは、この音声は YouTube でも流してるし、あとはAmazon とか iTunes とか Spotify などでも流しているんですけども、多分ですね、 iTunes と Spotify がこれエピソードがですね、300回しか載せられないんですね。でこれ前から言おうと思ってて、ついつい寄せてしまったんですが、今これ iTunes を映してますけども、これ300回なんですね。300回が限界で、それ以上は古いものが削除されていっちゃうという仕組みになっているようです。これは Spotify もそうだと思います。なので、私のホームページマジスピには、このすべてのラジオの配信ですね、全部データありますし、プレイヤーがついていて、まあ、倍速再生も可能ですので、もし過去の古いやつを見たいという方はですね、ウェブサイト、マジスピをチェックしていただければと思います。仕組み上そうなので、ちょっとこれはどうしようもないですね。ご理解をお願いいたします。はい。というわけで本題に行きます。まあ、お詫びと感謝ですね。もう、まあ、別に波動の法則を出さずとも大切なことなんですけども、今回これを解説するにあたってですね、この波動の法則はじめ、まあ、シリーズでいくつか本があるんですね。それを改めてすべて読み直しました。はい。で、読めば読むほどですね、さすが名著ということもあってですね、新鮮な気分になるわけですね。まあ、秋は絶対来ないですね、こういった話は。で、その中でもやっぱりお詫びと感謝っていうのがキーワードのように語られるんですね。うん。まあ、この前提にあるものは何かということなんですが、これは学びですね。これもね、だから今日言うことは他でもよく言われてることだから、あんまり新鮮には聞こえづらいかもしれません。本読めば新鮮なんですけどね。これを一般的に語るとなると、まあ、そんなんね、感謝の大切さは、誰でも一応頭では分かってますよね。で、間違ったことをしたら、お詫びをすると、謝罪をすると。これも、まあ、常識的な、ごくごく当たり前のことですね。だから、それが波動の法則において、とっても大事なことなんだと、まあ、言われたところでですね、まあ、そりゃそうだと。で、それで終わると思うんですね。まあ、けど、これは、波動の法則的に言えば、よく言ってる、エゴ。 エゴの波動、エゴの振動波。これは肉体を本位とした自己中心的な感情ですね。で、お詫びと感謝の波動というのは、まあ、これを打ち消す。エゴの波動を打ち消すということですね。私はお名前だけで、あるいは言葉でその波動を見るのが得意ですので、感謝の波動ですね。これはやっぱり、まあこれ別に言う必要はないんですけど、とってもいいですよね。で、これは波動の法則にも、一年の本にも書いていませんけども、感謝っていうのは、宇宙語では、カムシャというらしいですね。これは本には書いてないです。他の波動の法則の関連本にも書いてないです。他のところで教えていただいたんですけどね。カムシャと言うんですって。だからやっぱりサンキューとは波動が違うんですね。サンキューという英語の波動よりも、この感謝、そしてカムシャの波動の方がいいですね。心の底からお詫びをするということ。で、これは感謝の波動と等しいわけです。心からお詫びをするというのは、つまり自分の非を認めるということですね。自分が今まで非があった、至らなかったと。昔の日本語で言えば、我が不徳の致すところであったと。徳がないということですね。で、この時に学んでるわけですよね。そういった気づきがなければ、自分は至らなかったということが反省もできないですよね。で、そこで、いかに自分が周りから支えられていたかとか、周りが我慢していたかとかね。で、これに気づくわけだから、そこに感謝も生まれる。だから、お詫びと感謝はセットであるということですね。これを口先だけじゃなくて、どれぐらい深いレベルで実践ができているかということが大事なわけです。で、これは以前の配信会で話したことがありますけども、ありがとうとかね、いい言葉を使っているにもかかわらず、波動、オーラが重たい人が、まあ、割といます。これは。ありがとうとかね、感謝とか、嬉しい、楽しいとか、言葉だけは立派であると。ところが実際の波動は重たいし、まあ、あるいはですね、難しい場合だと、オーラもいろんな層がありますんでね、表向きの外側に見える層は綺麗なんですよね。けど、中に内側の波動ですね、というオーラの層、オーラは層になってますので、それが表面は綺麗なんだけど、内側に入っていくと、まあ、重たいということもある。で、これが、この一年のシリーズでも言ってるように、分かったつもりということですね。つまり知識だけになっている。理解だけになっているということ。ですから、本当にそれができているかというのを、まあ、こういったことをきっかけにですね、深く振り返るということがとっても大事ですね。で、あとは、これも前に言ったことですけども、ね、ここにも書いてますね。ありがとうと言っていると、ありがたいことが起きるってね。あ、これ書いてますね。はい。まあ、これがまた、上っ面で捉えると厄介ですね。つまり、そこに打算があるんですね。ありがとうと言ったらいいことが、ありがたいことが起きますよという打算ですね。これ計算でしょ？自分がつまり得するから、ありがとうと言うと。で、これは動機となっているのは、エゴですね。エゴの振動波です。だからね、本当難しくって、まあ、こういった波動の法則を学んでると、いかにその、言葉、ことの葉といった意味ですね。ことの葉というのが、断片的であるかどうか、ですね。いかに、まさに葉っぱ、断片かと、言葉が。だから、ありがとうと言ってると、なんか、いいことのように感じるんだけども、それが、どの次元において、 その言葉を発しているかということがとっても大事なんですね。ですからスピーチュアルの初歩の初歩は、とにかく形だけでもいいので、いい言葉を、プラスの言葉を口癖にしなさいと言われますね。ただこれはもう初歩的な、初歩の初歩ですね。究極的には別にそれを言葉に発さなくても、心のものすごい深いレベルでそれを思っていれば、それは、まあこういうことはあんまり言われないかもしれませんけども、言葉に口にしていなくても、心で深く思っていることは、これは言霊ですね。整理をすると、このスピーチュアル業界では、ありがとうという言霊を口にしましょうと。ね、これはお経もそう、祝詞もそうですね。マントラとも言いますよね。けど、それが言霊ではないんですね。これ難しいですよね。それを、この言霊を語るっていうけども、それを語るには、何を語るかではない。誰が語るかだと。ここだけが問われているんですね。だから別に言葉にしなくてもいいんです。言葉にしなくても、その深いレベルで本当に本気でそれを持っていれば、それはバイブレーションですね。深い、高いバイブレーションとなるということです。難しいのはエゴ。エゴの振動波、エゴの波動が中心になっている私たち。この地球は波動の法則で言えば、エゴの文化圏ですからね。エゴの文化圏にどっぷり使っている私たちは、言葉で満足しやすいんですね。で、これは注意点ですね。前も言いましたかね、これは。言い換えると、頭の理解だけでもって、もう分かったと、分かったつもりになってしまう、という、この脆弱さ、エゴゆえの脆弱さがあるんですね。で、私みたいに、こういった多少ね、多少知識を仕入れるのが、まあその知的な好奇心がある人間が、頭で理解したことをこうやってここで喋ったり、あるいは今 YouTube で映ってるように、言葉にしてね、文章にして書いたりする。で、これで、これは、自戒を込めていますけども、これだけで分かった気になってしまう。ということですね。まあ、これがエゴの、とっても気をつけないといけない。ということですね。で、その中で、私たちの本来の魂の、宇宙語でいうところの、エクサピーコの目的ですね。それは、前回の決心の時も言いましたけども、自然の仕組みにかなって愛と調和の方向にその実行していく。で、それによって魂、エクサピーコですね。その数を増やし学んでいくということですね。ですから、この波動の法則的には、そしてこれは他でも言われますけども、何かトラブルや災難、これは病気もそうですね。それらはすべて学びなんだと。古い宗教的な言い方をすると、これはカルマですね。まあ、私は、まあこれはまたどっかで言おうかなと思ってますけど、カルマはちょっともう、古いかなっていう印象はあるんですね。だから、まあこれ言うとね、と思う人もいるかもしれませんけども、いわゆるその過去世に積み重ねてきた、悪い行いですね。それがカルマとなって、その根性のトラブルとか、病気、災難、事故などを生むと。まあ、これは古典的なカルマ論、因果論というやつですけども、まあ、もうちょっと個人的には若干古いという気がしています。そうではなくて、まあ、それがカルマだろうがね、過去世の因縁だろうが、祖先のなんか、悪因縁であろうが、何か自分の波動ですね。自分自身の波動にそれが共鳴してるわけでしょ。これが波動の法則ですよね。 類は友を呼ぶって言いますよね。自分の波動が共鳴して、そのトラブルなり厄介なことが起こってる。けどそれは学びなんだと。どんだけ理不尽であってもね。だからそれを学びと受け止めて、それを出来事を引き起こしたのは自分の未熟さゆえであると。で、そこに気づいて、知識ではない、理解ではない、本当に気づいて、申し訳なかった。でも気づかせていただきました。ということで、そこに言葉だけじゃなくて、心から感謝とお詫びですね。その振動波、その波動ですね。それを出すことができれば、もうその学びをする必要はないから、その現象は消えていくという。なんか、カルマで、カルマというのは、ちょっとね、人を脅かしたりね、まあこれも前どっかで言いましたよね。ショートでも出したかな。まあカルマがどうのこうのってね、人を脅したり、怖がらせたりして、まあそういったね、もうちょっと古いなっていう感じがしますね。だからどんな大変なね、まあ生きてればありますよね、大変なことはね。まあそれであっても、すべてを学びとして、素直に謙虚に受け止めるということですね。で、これができないと、まあこの波動の法則のこのエッセンスですね、ここにも書いてますけども、すべてはメッセージあるということですね。けどそのメッセージをちゃんと受け止められなくて、例えば不平不満を募らせたり、すごい理不尽だと、ありえないと、なんで自分だけがということで、それを無視するとか、なかったことにするとかね、真正面から受け止められないと、そのメッセージがさらにきつくなるということですね。まあ、これはなんかわかりますよね。まあ、今ちょうど夏休み中なんで、その例でいくと、夏休みの宿題をちゃんとしないと、まあ怒られますよね。で、8月の末になってくると、まあ私もそうでしたけども、宿題やらないんでね、やばいと思うじゃないですか。で、やばいやばいって言って逃げてね。で、9月になっても、やらないと。で、ギリギリまで逃げると。そうすると、だんだんきつくなりますよね。親にも怒られるかもしれないしね。先生にも怒られるだろうし。そうやってだんだんきつくなる。あるいは、借金もそうですよね。逃げれば逃げるほど、だんだん、その、金利がね、どんどん積み重なっていって、あるいは税金であれば、延滞料ですね。重加算税とかね。その確定申告をね、ごまかしたり、それをやらなかったりすると。まあね、私の知り合いでもね、これ言っていいかわかんないけど、個人事業でね、確定申告してない人がいますけど、大丈夫かなと思いますよね。まあ、いつか絶対なんかあるなと思いますけどね、それはね。はい。まあ、こういう感じで、まあ、今わかりやすく言いましたけども、だんだん逃げてると、メッセージはきつくなってくるんですね。で、そこで、まあ、気づけるかどうかということですね。今言った例は分かりやすいですけども、例えば、なんか頑張ってる割にうまくいかないとかね。あるいは、まあ、最近の私がそうでしたけども、なんかずっとその、身体症状ですね。なんか胃が痛いとか、なんか口の中はずっと口内炎があるとかね。まあ、こういった些細なことでも、何かメッセージがあるわけです。で、それは、答えはわかりませんね、それは。これが答えだっていう公式があるわけではない。気づきというのは自分の直感ですから、それは、たとえ周りが違うと思っていても、自分の直感として、いや、この痛みは、こういったことを教えてくれてるだろうと。あるいは、この人生のこの困難やトラブルっていうのは、あ、こういったことを教えてくれてるんだろうなと。いうことで、真正面から逃げないで取り組んでいく。感謝とお詫びとともにですね。そうすると、普通はそれは やがて消えていくということですね。で、まあ、こういったことを言うとね、まあ、簡単に受け取ってしまうかもしれないんですけども、謝らない人っているじゃないですか、世の中。これよく、私はね、半分皮肉って、謝ったら死ぬ病気ってね、これよく言うんですけど、いませんか？政治家とか、芸能人とかね。まあ、わかりやすい例でいけば、こういう人たちですよね。明らかにお前悪いやろと。謝れやってね。けど、謝らない人いますでしょ？で、これは、この政治家や芸能人だけじゃないですよ。会社の中にもいますね。まあ、どう考えてもお前ダメだろというやつがいて、けど絶対謝れないってね。いますよね。大人でもね。いや、大人の方多いかもしれませんね。絶対非を認めない。だから私は皮肉って、謝ったら死ぬ病気って言ってるんですけどね。で、こういった素直じゃない、頑固な人は、これは大変ですよ。さっきの波動の法則のね、法則でいけば、メッセージがだんだんきつくなるんですからね。だから、本当に霊的な視点でいけば、間違ったと思ったら、すぐに謝るのが、最もコスパがいいですよと。これはいつも言ってますね。早く謝ると、とにかく。それが一番ダメージが少ない。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんて言いますけども、まあ、これはお詫びもそうですね。早く謝った方が楽ですよね。けど、プライドというのは、これはエゴですよね。まさにね。まさしくエゴの振動波ですから。だから、エゴの振動波が高いとはなかなか謝れないんですね。うん。だから、自尊心とか、まあ、ちっぽけなね。ちっぽけな自尊心とか、プライドとかでね。まあ、謝れないんですね。それこそ最強にコスパが悪いんですけど。だから、私はちゃんとね、計算しろっていつも言いますね。本当に計算、エゴじゃなくて、ちゃんと霊的な、真のスピーチャル的な尺度で、ちゃんと計算して、で、とっとと謝って、とっとと改善して、そして勉強になりました。この度は気づかせていただきまして、ありがとうございます。とね、早く言えと。そっちの方がいいに決まってるじゃないですか。ね、どうですか？ね。こういったことを聞けばそうだと思うんだけど、まあ、なかなかできませんね。プライドがあればあるほど。はい。だからいつも、この波動の法則の足立育郎所長はね、いつも素直に謙虚にって、もう道徳っぽいことをいつもおっしゃるわけです。いや、でも本当にこれ大事ですよね。道徳というかは、道徳は人間が最低限守るべきルールだと思いますけども。うん、これはなんていうのかな。形だけでお詫びしたふりをするんじゃない。形だけで感謝っぽいポーズをね、アピールすることではないと。本当にそうだと。うん、だから、そうするとね、まあ、このエゴの文化、エゴの波動の中にどっぷり使っていて、で、さらにそれをお詫びと感謝をずっとやるっていうのは、まあ、これはもう、滝に打たれたり、断食したりね、まあ、私も過去、その真似事はやったことありますけども、まあ、そういったこと以上の修行じゃないかなと思いますね。なかなか、だからアウェイですよ。魂にとっては、この地球のこの物質世界は、アウェイですよ。だって、楽じゃないもん、この世界は。だし、ね、これ目に見えないからわかんないですけども、このエゴの波動でね、渦巻いてるわけですよ。この地球の世界は。これをこの本当に視覚的に見ると、黒い雲で、本当に覆われてるんですからね。これ。私みたいに、このちょっと、ね、変わった人が見ると、本当にどす黒いんですよ。この世界は。だからその中で、まあ、感謝は光、なんてね、言いますけども、この薄暗い汚いね、この世界で、本当に大人と感謝に生きるっていうのは、まあ、それだけで立派ですよ。下手な修行するより、よっぽどいいと思いますね。 で、人間の頭で理性で考えれば、それこそ理不尽っていうのは理性を尽くしてもね、わけわからんという意味でしょ、理不尽って。けど、波動の法則という人間のエゴの次元を超えたもっと高い次元で考えれば、この世界に起こる現象で理不尽なことはないんだと。神の目線から見れば全てが合理的であるということですね。これはまず知識で知るしかないんだけども、まあ、あとは実践ですよね。だからこれが前回言った決心になるわけですね。まあ、難しいですよ、これは。どんな理不尽なことがあっても、それをお詫びと感謝で受け止めていくというね。いや、本当大変ですよ、これは。普段カウンセリングで、本当に気の毒なご相談もいただきますから、うん。だから無理くり感謝っていうのも難しいですよね。けど、これはもう、ね、いつも最近はずっと言ってますけども、気づくしかないというね、とっても不親切なアドバイスになってしまうわけですね。いろいろ、だからカウンセリングでも、説得、アドバイス、まあ助言とも言いますけども、これを役には立たないと言われますね。これカウンセリングの理論ですよ。普通のカウンセリングです。スピーシャルカウンセリングではないです。普通の心理カウンセリングの理論ですね。だから気づくしかないということですね。自分の内側深く、そこに沈潜って言いますけども、自分の内側深くにぐっと入っていって、外には答えはないと。自分の内側で深く考えて、内側から答えを出すしかない。でこれを気づきと波動の法則では言ってるわけです。足立所長もよく講演会でね、スタディーっておっしゃいますね。すべてはスタディーであるという、このまずは人生観ですね。まあ世界観と言ってもいいですけども。まずは学びとして受け止めるという、これも決心ですね。だから決心というのは、まあ、前回の補足にもなりますけども、やっぱり今の現状の自分を超えていこうとする決意だと思いますね。自分の現状のエゴの振動波ですね。それを超えていく。つまり決心をすると、前回も言った通り、このエクサピーコと宇宙語で言われている魂ですね。この受信と発信の量が増えると言いましたね。つまり視野が広がると言いましたね。前回は。だから、決心をすることで、これまで理不尽だと思って、不平不満、タラタラだったんだけども、いや、違うと。これも自分に必要があって起こっていると。これは頭で分かっていてもなかなか難しいので、決心する。そこに自分より高い波動に飛び込んでいくということですね。けどね、やっぱりお詫びを申し訳なかったというときは、心が痛いですよね。やっぱり苦痛は生じます、これは。だから、自分の非を認める。自分が未熟で、不徳であったと。徳がない。これを認めるのはやっぱり、エゴの振動波にとってはきついですよね。だからね、この辺が、まあそれを超えていこうと。一時の恥だと思って、それを超えていく。まあ、それをこれを繰り返していければ、このエゴのどっぷり使ったこの地球世界において、それでもなお自分を、この振動波ね、波動を高めていくことができるんだということですね。そしてそれができないと、どんどんメッセージはきつくなる。気づくまでですよ。気づくまで宇宙はサポートしているですね。これは、守護霊とか守護神とかね、いう言葉もありますよね。で、そうやって目に見えるものから目に見えない世界まで私たちはサポートしていただいているんだということですね。だから、まあ、こういったことを学んで、そして決心して、そしてお詫びと感謝ですね、その実践をしていくということですね。で、ちょっとまあ若干宣伝になっちゃいますけども、まあ、私がやってるこのオーラリーディング、オーラですね、それを見るというメニューがあるんですが、これはその人の人生に対する感謝度、運命に対する感謝度、これを見ている わけですね。まあ、これは多分直感的にお分かりいただけると思いますけども、やっぱり感謝の深い人の方がオーラは綺麗ですよ。これ言わなくてもね、わかると思いますけども。ですから、やっぱり、その理由とかね、理屈、理論は抜きにして、感謝ができるというのは、これは大きいですね。なんで理屈抜きかというと、所詮そんなものは頭脳で考えたところでわからないからです。だから頭のいい人がね、これ、前回かな ?3 回くらい前に言いましたけども、優秀な人なのになんで波動が低いのかというテーマで話をしましたけども、ある意味では、まあ、バカになった方がいいですね。言葉は悪いけども、アホ、ね、アホとかバカな人の方が実は波動が高いということはザラにあります。ですから、この感謝というのも下手に理屈っぽいと余計に分からなくなってしまいますから、まあ、とにかくね、直感で、感性で考えて、感謝、お詫びと感謝に生きるという決心をするということですね。まあ、これは決心しないとできないんですよ。決心しないと、すぐにエゴの振動波、エゴの波動に絡め取られてしまいますのでね。はい。ぜひですね。まあ、これは、私もそうですけどね。もちろん私も、それを実践していこうと。ですので、ぜひですね、この感謝とお詫びというですね、当たり前の、とっても、言葉だけで聞けば、とっても当たり前のことですけども、これを大切にですね、この波動の法則の実践をやっていこうという話をさせていただきました。はい。では、今回の内容もですね、文字起こしをして、1週間以内にブログにアップをいたしますので、音声じゃなくて、文章で読みたい方はちょっとお時間をください。で、今日は冒頭で言いましたけども、他のポッドキャストだと300回分しか載りませんので、過去の、最初の方の配信会は私のホームページ、マジスピをご覧いただければすべて、ありますので、ぜひですね、特に初回のあたりはですね、そこでお聞きになりたい方はチェックしていただければと思います。はい、では今回は以上です。ありがとうございます。